もしもし、テレフォン人生相談です。あ、よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日はどんなご相談でしょうか。
孫の、不登校では
い。
ご相談したいと思います。
お孫さんの不登校。
はい。
小学校ですか、中学校ですか。
中学1年生で
中学1年生。
す。
ということは12歳、13歳ですかね。
13歳ですね、今度
13。
お誕生
はい。
日で。はい。
男の子ですか、女の子ですか。
男の子です。
男の子。あなた様はおいくつでしょう。
67歳、もう8になります。
68歳。
はい。
あなた様の、娘さんですか？お母さんになるの？
娘です。
娘さん、はい。
はい。
娘さんはおいくつですか？
42歳です。
42 歳の娘さんのお子さん13歳が、中学校に行かないんですか？いつ頃からこれは始まったことなんでしょ
2ヶ月ぐらい前からですね。
う？何か娘さんから聞いてる限りのことを教えていただきたいんですが、はい。具体的
そう
に
です
は、
ね。中学受験する前にですね、私立に行ってるんですね。中学受験したんですね。で、勉強勉強で、塾塾で、厳しく、ご夫婦でね、お父さんとお母さんで厳しく、しつけのようなものを、してたみたいですね。で、私は孫によく聞くことは、僕には銃がないとか、いろいろと、精一杯のね、孫にとっては精一杯の反発だったと思うんですけど、僕には時間がない、遊べれないのとかよく反発してました。娘夫婦にね。で、中学は受験して合格して、今現在行かしてもらってたんですけども、ずっと元気よく通学はしてたんですね。もう本当に2ヶ月ぐらい前だと思うんですけども、急に行かなくなっちゃったんですね。それ、ただクラブのことでちょっとユニフォームを失ったということで、ちょっとトラブルがあったみたいなんですけど、それからちょっと行かなくなっちゃったんです。
運動部に入ってらっしゃった。
え、あのフット
で、そのユニフォーム失ったというのは、個人の失敗ではなくて誰かに取られたってことなんですかね。
や、それはわからないです。
それはわからない。
自分はそこにしまっといたっていうんですけどね。
で、この行かないのはなんでって本人に聞きました？
聞きました。わからないっていうんです。
わからない。
わからないっていうん
わ
です。
からないというのは、なぜ行きたくなくなってしまったのかわからないってことで
わ
す
か
か。
らないっていうんです。
娘さん5歳にはお子さん他にいらっしゃるんですか？
いないです。
一人っ
一人で
子。
す。はい、
一
そう
人っ
です。
子ですね。
はい。
で、大事に育ててきた。
はい。
で、その時におばあちゃんとしてその娘さんに何か言ったことはありますか？このままでいいのかとか。
言いました。そんなに勉強勉強って、そんな勉強だけが大事じゃないよっては言いました、私。今、言ってたね、塾ですか？塾がお盆もお正月も家に帰れない状態だったんです。
よく
塾
あ
に
る。
忙しいからっていうことで。
特
そこま
訓
でし
塾
て
みた
どうい して
な。
させなければいけないんですかと、私、よく娘に言いました。
で、娘さんなんて。
もうそんなしょうがないって言ってました。本人が望んでることだからしょうがないって、そんなんでしたね。
まあ、しかし、そこの、しんどい時期を超えて、合格ということになって、で、最初はお孫さんも喜んでたんですか？
喜んでました。もう本当に入学式も私行きましたけど、喜んでました。
おばあちゃんは一緒には住んでないんですよね。
住んでないです。
住んでないんですよね。それで、喜んで春から通い始めて、クラブも入ったと。しかし、そのなんかユニフォームを失ったという事件があって、それが夏休みの前ですか。それからなんか行かなくなってしまったと。学校に行かないということに関して、例えばその、知ってらっしゃる限りで結構なんですけども、学校の方はどういう対応を取ってくれてるんですか？
もう先生も一生懸命です。本人が、もう公立に50日間っていう期間があるんですね。で、50日間っていう期間がありまして、それを過ぎると義務教育だから、中学3年生までは行かせてもらえるんですね。だけど、それを過ぎると高校はもう行けないわけなんですね。で、担任の先生は、1分でも2分でもいいから先生の顔を見に来てくれよって、おっしゃっていただけるんです。最近はその先生の顔を見て、先生と会うようになってきたんです。それが教室になかなか入れないそうなんで
教室にもなかなか入れないと。
す。はい、
で、
そう
友
です。
達から電話かかってきたりしてるんでしょうか？
初めはね、友達と、みんなね、初めての学校だから、友達とメールのやり取りをしてたみたいですね。で、友達は大好きだって
友達は大好きだけど
言ってます。大好
学
き
校行か
だっ
ない。
て。はい。
割と大人に対してはもう今、もう猛反発っていう感じですかね。
そうですね。
で、その時に、 どういうことを彼は主張してるんですか？
ゲームをね、すごくやりたがるんですね。
はい。
ゲームをね、そのゲームを取り上げると、はい、すごいこう怒るんです。
ああ、取り上げるというのはこれお母さんが。
はい、そうです。
お父さんはどうなんですか？
お父さんは単身赴任なんです。
あ、お父さん単身赴任。
はい。
そばにいない。
いないんです。
ああ、じゃあ。
週末には帰ってくるんですけどね。
じゃあお母さんとお子さんと二人きりで暮らしてらして。
はい、そうです。
で今間がもうバチバチ火花がって感じですか？
はい、はい、そうですね。
そうですか。何かいい方法がないかということですね。
はい、
わ、
はい、
かりました。今日の回答者の先生紹介いたします。幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
こんにちは。
はい、こんにちは。
親があるいは、おばあちゃんたちが相談してくるときの情報源なんですけども、はい、非常に曖昧なんです。例えば今回の場合ですね、
はい、
急に行かなくなったって言うんですね。
はい、
そうです。人間は急はないんです、実は。小さな小さなことがあるんです。それを見ていなくって、あるいは見て見ぬふりか、こんなことはどうでもないだろう。大したことはないだろうっていうところが、大きなある日突然、急にってなるんですね。私たち人生で急にってないんですよ。よく、なぜ突然来ただろうってことはないんです。
そうですね。
ね。と思いますと、これは急ではなくって、この、はい、受験をする1年、2年前からですね、この坊やちゃんの中にある、それをなぜ言えるかというと、先ほどゲームって言いましたね。
はい。
お子さんにするとこれはほとんどのこと言うんですけどね、例えばこんなケースがあるんです。もう今年の夏はすごく勉強しました。もう親は何にも言うことありません。
はい。
って言いますね。
はい。
新学期が始まりました。
はい。
そうしますとね、まあ勉強してるんじゃないですかって言うんです、親は。
はい。
で、子供たちに聞きますと、
はい。
夏休みは学校に行ってないんだ。体力がある。はい。だから勉強できるけれども、うん。新学期に入ったら、学校に行っていて勉強はできない。親は寝ないで勉強しろというメッセージを子供たちは受けるって言うんですね。
そうですね。
と言うと、この坊やちゃんの場合にですね、
はい、
今言ったように、いい冬休みも、子供が行きたいとはありえないですから、この猛特訓を受けた時に、入ったらいいことがあるのよ。はい、あなたのために行きなさい。あなたのために行って、入ったら何でもさせてあげるということを、もし親が言ったとしますね。
はい
そしたらこのお子さんは、そうか、一生懸命頑張って、そして受かったなら、大好きなゲームができるかもしれないと思ってるかもしれないんです。ところが、入ると、親は、
はい、
いい？ゲームをしていいとは言ったけれども、あなたの学校は受験校よって。
その通りです。
そんなにやっていいのってなった時に、
はい。
親は嘘をついたとなるんですよね。
そうです。その通りですね。
そうですか。そうして考えると、このお子さんが不登校になるのが突然急にではなくって、不満と怒りですよね。そして、学校の先生に目を合わせられないっていうのは、
はい、
学校ではないからです、実は。怒りです。
何かあるわけですか。
両親か、あなたか。ちいこと言って申し訳ないんですけどね。
いえいえ、はい。
ということなんですね、これは。なぜかというと、
はいはい。
このお子さんは、冬休みの猛特訓してますね。
はい。
こういうお子さんってのはほとんどが、いい学校に行きたいってのは、親が言うから。子供にとっていい学校悪い子は変わらないんです。はい、親が、はい
ね、
あの学校に行かなければ幸せになれないとか。
はい。
そうすると子供にとっては、一番の、はい、その、なんとかしらね、神様のような存在は、行けと言った親ですよね。しかも今、単身にと聞きましたので、
はい、
お母さんが好きだけど嫌い。大嫌いだけど怖い。こういう気持ちがあるわけです。
うん、そうです、そうです。
その上にですね、今度はお母様は今回一切出てこないんです。色が見えないんです。あなたの話で。
はい。
で、あなたの話の中にですね、
はい、
これは本当にきついかもしれませんけども、お孫さんを思う気持ちはわかりますけれども、
はい。
我が子ではないんです。
ね、
そしてね、はい、不審なことに子供ってのはね、こんな母親何と思っていても、
はい、
やっぱり母親の悪口をやると嫌うんですね。
うん、そうですね。
ね、おばあちゃんが大好きというお孫さんっていうのは、 母親がすごい、いろんなこと言いますね。で、お母さんが勉強しろに行ってよって、嘘ついたんだよって言った時に、
はい。
あのね、ごめんね、おばあちゃんの子供なの。そうか、わかったわかったっていうことを言えばいいんですけども、おばあちゃんが、実の娘を忘れてしまって、孫と一緒に悪口を言った時に、このお孫さんは、どちらもつけなくなってしまうんです。つまり今ですね、このお孫さんは、おばあちゃんにも本音が言えない。お母さんは、僕の2年間、1年間を騙したお母さん。好きだけど嫌い。そして、学校に行かなければ、50日間で、あの苦労した受験が高校できなくなる。これが今のお子さんなんです。それを不登校と一つに決めてしまうと、そして学校に行って先生とカウンセリング受けろとかって言われても、僕の心の一つ一つの解決は誰もしてくれないってことを彼は今、うずくまってもがいてるんです。まとめますとですね、今日からですね、おばあちゃんは、あなたが可愛くて、ついお母さんのことをいろいろ愚痴言ってしまったけども、おばあちゃんにとってはお母さんって命に大事な人なんだって。だけど、その命の大事なお母さんに希望を与えて、2年間か3年か分かりませんけども、塾のお勉強、よく頑張ってくれたねって、疲れたんでしょうって、休みなさいって。そして、学校に行って、先生とちゃんとお話をするからってことです。で、これはですね、ご主人様は週一帰ってきますよね。事実を話して、ご主人様とお嬢さんが学校に行くべきです。そして先生にですね、この残されたものをどうしたら、その、今子供の心がすごく傷ついてますと、どうしたら何か他に対策はないですかってことを聞くんです。人間は、北条時宗じゃないけれども、人生どん詰まりの時に、どん詰まりをどん詰まりと思う人は、諦めの早い人なんですね。猛虎来襲で来た、北条は何をしたかというと、今できることをするってことなんですね。私いつもね、この言葉好きなんです。もうダメだって他人がね、あなたもうダメよって言われていても、そうだ、今できることをしようってことなんですね。
そうですね。
あなたが身近でできることは、お嬢さんをよくここまで頑張ったってこと、お孫さんを褒めること、そして学校の先生と、爪、どうしたらいいかという細かな爪をすること、そこから先に一歩が出るんじゃないでしょうかね。
はい、わかりました。
どうですか？
はい、わかりました。
わかってくださいますか？
はい、はい、わかりました。
すぐに一からやってみてください。
はい、先生、いかがでしょうか？はい、ありがとうございます。
もしもし？
はい。
今、大原先生の方からアドバイスいろいろありましたけども。
はい、ありがとうございます。
その通りも、やっていただきたいと思うんですが、はい、私もかつてその学校時代ボコボコだった身として考えますとですね、
はい。
仮に、晩作尽きて、50日超えてしまって、1年間他者より遅れるということになったとしても、その間に彼が考えることっていうのは必ず彼の人生の肥やしになりますので、まず皆さん今浮き足立たないっていうことが、とっても大事なような気がいたします。まあ本当に中高生時代1年間ダブっちゃってなんていう友達もいますけども、その間にやはりそれなりにみんな得て大きくなっていきますので、世の中ひっくり返るわけじゃありませんので、
はい、
はい、落ち着かれてください。はい、はい、
実行させていただきます。
はい、
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。